第15回大場一族の憂鬱。頼朝軍が武蔵国府を立ち相模へと進軍を開始した。清重と景義は共に馬上で進む中、未来を見据える。
景義殿、いよいよ相模じゃな。頼朝殿の力を持ってこの地を進むは心強い。
そうじゃが、気がかりなのは一族の動きじゃ。特に弟の景親が平家方によるのは心配の種じゃ。
景親殿は頑固なものと聞くが、何か策はあるのか。
何度か文を送り説得を試みたが、兄の言葉も聞き入れぬ。大場の地は広大だが、鎌倉が近いゆえ何を考えておるのか。
相模の東側には三浦殿など頼朝様に従う者ばかりじゃ。障害は少ないように見えるが、油断は禁物じゃな。
西側には伊豆や駿河の影響が強い。平家に組みする者が多いゆえ警戒を怠るわけにはいかぬ。
その通りじゃ。景親殿が絡むことで状況はさらに複雑になる。
今こそ弟を説得せねばならぬが、果たしてどうするか。
駿河の平家方も手ごわいな。さらに西国からの平家軍も迫ってきているとの噂じゃ。反旗を翻すには時が遅いかもしれぬ。
清盛公の孫平の維盛が率いているとの話もある。これは容易にことを進められぬ。
弟殿の心配をしている場合ではないかもしれぬな。この乱世、何が起こるかわからぬ。
清重と景義は未来への不安を抱えつつも頼朝軍としての進軍を続ける。彼らの運命が次第に歴史の大きな流れに飲み込まれていくのであった。
空に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズが飛び交う。君の声が朝を告げて。
合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造するオフィス441の制作提供で、スタンド FM、スプーン、スポティファイ、iTunes、Amazon Music で配信しています。なのでパソコンでもスマホでも音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通りどうでもいいようなことをダラダラとお伝えしていきます。
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。ニュース441の時間です。今日は音楽ストリーミングや AI の最新情報をお届けします。
まずは音楽ストリーミングサービスディーザーの新しい発表についてお話ししましょう。
はい。ディーザーは AI 生成の楽曲が増加していると報告していますね。具体的にはどのくらいの割合なのでしょうか？
そうですね。ディーザーによれば、現在アップロードされる楽曲の約 20% が AI で生成されたもので、1日あたり2万曲以上がアップロードされているとのことです。この数値は3ヶ月前と比較して約2倍になっています。
驚きの成長率ですね。AI 生成の楽曲の検出にはどのような方法を使っているのですか？
ディーザーは自動チェックシステムを導入しており、スノやウリオなどの普及している音楽生成 AI で生成した楽曲は 100% 検知可能だとしています。しかしメジャーではない AI ツールを使った場合、検出が難しいこともあるようです。
著作権の問題も気になりますね。ディーザーはどのように対処しているのですか？
ディーザーは著作権で保護された素材が AI モデルの訓練に使われる可能性に対して非常に慎重です。彼らは AI の訓練と著作権に関するグローバル声明に署名した唯一の音楽ストリーミングプラットフォームだと主張し、無断使用は許されないとしています。
AI の生成が音楽業界に与える影響は大きそうですね。次に、Spotify の新機能についても触れましょうか。
はい、Spotify はポッドキャストの再生回数を表示する機能を追加しました。これにより、クリエイターはエピソードの再生回数を確認できるようになります。
再生回数はどのように表示されるのですか？
再生回数は1000または100万の位に丸められて表示され、公開後24時間は新着ラベルが表示される仕組みです。再生回数が1000回未満のエピソードには 1K 未満と表示されます。
これによりユーザーは人気のポッドキャストをチェックしやすくなりますね。次は音質についての話題に移りましょう。
そうですね。最近、Apple Music がロスレスやハイレゾといった高音質オプションを提供していることが注目されています。これにより、CD と比較して音質がどう変わるのかが気になるところです。
Apple Music の音質オプションは、具体的にどのようなものですか？
Apple Music は AAC、ロスレス、ハイレゾの3つの音質オプションを提供しています。特にロスレスは CD と同等の音質、ハイレゾはスタジオ録音レベルの音質を実現しています。
音質の面では Apple Music が優位に立っているということですね。
その通りです。 Apple Music は音質重視のユーザーにとって非常に魅力的な選択肢となっています。一方、 Spotify は音質面ではまだロスレスやハイレゾを提供していません。
次にGoogle の新しい AI モデル、Gemini 2.5 プロプレビューについてもお話ししましょう。
はい、Google はこのモデルの早期アクセスを開始しました。このアップデートにより、特にウェブアプリの開発においてコーディング能力が大幅に向上しています。
どのような機能強化が行われているのでしょうか？
UI 開発やコード編集、複雑なエージェント型ワークフローの開発など、様々なコーディングタスクが改善されています。また、動画理解も向上し、非常に高いスコアを記録しています。
開発者にとって大変便利なツールになりそうですね。最後に、OpenAI の組織構造についても触れましょう。
OpenAI は、非営利法人が営利法人を管理するという体制を、今後も維持することを発表しました。これにより、営利法人の PDCA の転換は実施しつつも、非営利法人が大株主として管理する形になります。
これは市民からのヒアリングや議論を経ての決定だったようですね。AI 技術の進化とともに、組織運営も重要なテーマになっています。
そうですね。今日は音楽や AI に関する興味深い情報が盛りだくさんでした。ありがとうございました、アメリさん。
こちらこそ、ミミさん。それでは、次のコーナーに行く前に、少し音楽をお楽しみください。As the sun begins to rise, I'm peeking through the sleepy skies.A gentle breeze whispers through the trees, sparkling dew on the morning breeze. Little baby Lolo was I to behold, and the world awakes with her glory assured. And nature's symphony, a sweet melody in the morning glow, I feel so free. Yeah.
こんにちは、皆さん。素敵な音楽の時間を一緒に楽しむこのコーナー担当のミキです。さて、 AI ミュージックキャスト、このコーナーはスノーを使って生成された皆様のオリジナル楽曲をフィーチャーする場、スノー以外で生み出された曲も大歓迎ですよ。今週は5月10日に正式リリースになったザ・フェイクバンドのゴーウエスト、そして5月15日にプレリリースするバッタモンのミッチガールをフルでお聴きください。
Stretch out so wide. just down the road. Fields of green under skies so blue. A place for me and a place for you. Go west where the sun kisses the land.
光の中
いかがでしたか。どの曲も角で生まれた作品です。このコーナーや音楽 AI の角についてもっと知りたい方はラジオ441のページをチェックしてみてくださいね。そしてあなたの作った曲もぜひ投稿してみてください。詳細はこの配信のプロフィールからラジオ441のページでご覧いただけます。それでは今週はこのあたりで、来週も皆さんの耳に心地よい音楽をお届けすることを楽しみにしています。
ラジオ441。
こんにちは、ラジオ441のパーソナリティ、アメリです。ゴールデンウィークも終わり、日常が戻ってきましたね。お天気が変わりやすいこの季節、日差しも強くなり、すっかり初夏の雰囲気が漂っています。いかがお過ごしでしょうか？連休中は、各サブスクリプションサービスのアーティストページに手を入れていました。Spotify はほぼ完成したのですが、Apple Music の設定が意外と難しくて、画像以外はあまり手を加えられませんでした。そんな中、YouTube Music は登録も簡単で、YouTube との連動ができるので、とても便利ですね。同じコンテンツが両方に表示できるのは、嬉しいポイントです。Amazon Music の設定も考えていますが、スマホアプリからしか利用できない様子で、ちょっと保留中です。Boom Play の認証もなかなかうまくいかず、こちらも保留。まだまだ知名度は低く、再生数も少ないですが、アーティストページを充実させて、少しでもプロっぽく見せられたらいいなと思っています。そういえば、以前からのサウンドクラウドをプレリリースにしたことで、リリーススケジュールの管理が難しくなっています。頭の中で把握できていたのが、今やどの曲をいつリリースするのかが、ごちゃごちゃになってしまいました。情報開示の設定をうっかり忘れたりすることもあるので、毎月まとめて申請することにしたんです。サブスク配信を始めたら、しっかり管理しないといけませんね。それから、ラジオ441のサイトリニューアル作業も進めています。メインサイトのバックアップに半日以上かかってしまい、作業が止まっているのですが、今週の水曜日にマルチサイト化の作業を進める予定です。サブアドレスにすることも考えましたが、結局はメインアドレスに集約されるので、サブディレクトリにする方がいいかなと思っています。さて、最後に私のニューアルバムについてお知らせです。現在、3曲ほど出来上がってきていて、先週もお話しした通り、各曲には複数の候補があるので、まだ絞りきれていません。でも、 いい感じのアルバムになりそうです。今は4曲目の作詞をしているところで、今週中には形にしたいと思っています。来月からサウンドクラウドでプレリリースする予定なので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。今月の歌、イミテーションゴールド、トロピカルナイト。 ジオ441。
ごきげんよう、三十郎です。 AWA ラウンジで毎週配信中の 80s ラジオのお知らせです。毎週カーモクドの夜にお送りする20世紀の音楽とトークのプログラム、火曜日の火曜大作戦では歌謡曲を中心に20世紀の日本の曲を、木曜日の洋楽大進撃では20世紀の洋楽ヒット曲を、毎回音楽ニュースに応じて最新曲もお届けします。さらに火曜日のアイドルエンサイクロペディアでは、今週はマイファブを特集します。そして木曜日の今週のピックアップでは、ジョナスブラザースにスポットを当てますよ。土曜日は AI ミュージックキャストです。音楽生成 AI で作られた音楽をノンストップでお届けします。音楽好き、20世紀好きのため、今週も様々な話題を音楽とともにお届けします。ぜひお聞きください。
I got the power, feel it deep within. When network souls living on the edge, connecting minds and hearts, breaking down the ledge. On city streets of concrete, jungles we roam, in the fire by love and the power of our own.
Radio 441. 皆さん、こんにちは。今日は日本の音楽が国際的にどのように注目されているのか、そしてその裏にある複雑な状況についてお話ししたいと思います。最近、メディアでは日本のアーティストが海外の音楽フェスティバルに出演する様子が盛んに報じられていますよね。特に、コーチェラでのパフォーマンスなどが注目を集めています。しかし、その一方で、実際の影響力はどうなのでしょうか？実のところ、メディアが強調する成功と、実際の国際的な評価との間には大きな乖離があることが多いのです。まず、海外音楽フェスティバルへの出演について考えてみましょう。確かに、日本のアーティストが海外の大舞台で、パフォーマンスをすることは素晴らしいことです。しかし、その背後には、日本の音楽マーケティングの複雑な戦略が存在します。例えば、海外での成功が国内での評価につながらない、ケースが多く見受けられます。これは、マーケティングが今個々主義に偏っているため、最新トレンドに過剰反応する傾向が影響しているのです。次に、Perfumeというアーティストを例に挙げてみましょう。彼女たちは国際的には高く評価されていますが、国内ではその成功があまり認識されていません。この乖離は、日本の音楽マーケティングが国内市場に特化し、グローバルな成功を軽視していることを象徴しています。その結果、Perfumeのような革新的なアーティストは、ニッチな存在にとどまってしまい、彼女たちの持つ多様な音楽文化が十分に評価されていないのです。また、日本のアニメ主題歌についても触れておきましょう。アニメは一時的な国際的人気を生むことがありますが、その人気が低下すると、アーティストの知名度も急速に消失してしまいます。これは、アニメ主題歌が特定のコンテンツに依存しているため、独立した音楽的価値を確立しにくい、という構造的な問題を浮き彫りにしています。シティポップのように、特定のトレンドに依存せず、普遍的な魅力を持つ音楽ジャンルもあります。このジャンルは1980年代に誕生し、デジタル時代に真の国際的認知を得ています。YouTube や Spotify などのプラットフォームがその普及に寄与し、世界中の音楽リスナーに共感を呼んでいます。しかし、シティポップが国際的な人気を持続させるためには、現代的な音楽表現として進化し続けることが求められます。さらに、 ベビーメタルのようなアーティストも注目すべきです。彼女たちは伝統的なアイドル音楽とヘビーメタルを融合させ、国際的な成功を収めていますが、日本国内のメディアの注目は低いのが現実です。彼女たちの成功は、日本の音楽文化の創造性を示す素晴らしい例ですが、保守的なマーケティング戦略が影響しているため、十分に評価されていないのです。これらの現状を踏まえ、日本の音楽産業が真のグローバル展開を目指すためには、以下のような戦略的転換が必要です。まず、アーティストの独自性を前面に出す、グローバル志向のマーケティング戦略が不可欠です。次に、持続的な国際的影響力の構築に注力し、多様性を尊重することが求められます。そして、海外で評価されるアーティストを国内でも支援し、彼らの成功を国の誇りとして認識する姿勢が重要です。音楽は国境を越えた文化的対話を生み出す力を持っています。私たちの音楽産業が、強大な国内市場志向を超えたグローバルな参画を実現することで、日本文化の多様性と創造性を世界に伝えることができるはずです。音楽を通じて、真の国際的成功を目指していきましょう。聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信はオフィス441の制作提供でお送りしました。また来週、またね。
次の放送で会える喜び、リアルな世界の隙間であなたと生きる物語。電波の海を越えてあなたの元へと飛んでゆく。恋のメロディーは途切れずにネットラジオでつながるの。二人をつなぐ不思議な絆、毎日がもっと特別になる。